キリスト教には2つのクライマックスがあります。一つは救い主の十字架の死、それに続く復活、もう一つが天国に昇られた救い主の地球への帰還、これらの2つです。地球への帰還はまだ起こっていません。それを難しい言葉で再臨と呼んでいます。再び望むということで再臨です。再臨という以上は初めに望むという初臨が前提となっています。初臨というのは救い主、目に見えない霊であった救い主が肉をまとって生まれてくる2000年前のクリスマスの出来事が初臨です。それをクリスマスに毎年12月にお祝いするのですけれども、このクリスマスというのは言ってみれば十字架の死と復活の前奏曲、準備に過ぎないとも言えると思います。人類の歴史の中で一番大切な事件は救い主が自らを生贄として神に捧げ、信じる者の罪を帳消しにしてくださった十字架と3日後の復活、これが人類の歴史の中で一番大事な事件になっています。この復活というのは人類が初めて手にした希望とも言えると思います。来週はその復活をお祝いする日曜日になります。私たちが生きている間、さまざまな苦労を重ね、イエス様に従うがゆえにたくさんの犠牲を払い、また損をして私たちは過ごしていくわけです。しかしもし私たちが死んだ後によみがえって、地上で苦しんだ分、地上で損をした分をイエス様が、救い主が補ってくださる、私たちがよみがえった後に損をした分、苦しんだ分をイエス様が補ってくださるのだというのであれば、それは私たちにとってどれほど慰め、希望に大きな支えになることかと思います。キリスト教の希望というのは実はそんなところにあります。今は大変かもしれないけれども、死後の世界でよみがえった後に神様からのたくさんの祝福がやってくるのだ。科学的に証明はできないけれども、イエス様は科学の証明よりも確かな方だ、そう信じるところにキリスト教の希望があるわけです。実際にイエス様は失ったものを何倍にもして返してくださるというふうに約束してくださっています。マタイ19章29節です。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐと約束してくださっています。私たちはイエス様の最後の1週間を覚えてイースターまで過ごしてまいります。今日は日曜日です。シュロの主日と呼ばれている日曜日、エルサレムにいた方々がイエス様のことを自分たちの本当のユダヤ人の王様だとして迎え入れた、エルサレム入場がこの日曜日の出来事です。 白の葉、そして上着を道に敷いて、ホサナホサナと言って、王様を迎え入れた。イスラエルの王、政治的解放者としてこの方を迎え入れたというのが日曜日の出来事です。最後の1週間でそれに続くのが月曜日の神殿の宮清めと呼ばれている出来事です。すべての民の祈りの家であったはずの神殿を強盗の巣にしてしまったということで、イエス様は縄を編んで両替商の台をひっくり返したり、動物をこう追い払ったりということをされました。エルサレムに住んでいた住民のほとんどは家族に神殿で仕事をする人がいたようです。神殿で両替をしたり、生贄を売ったり、もしくは祭司として仕事をしていたり、そういう人たちが家族の中にいたわけです。ですからイエス様のこの突飛な行動がどれほど興ざめであったか想像に難くありません。火曜日はエルサレムの神殿の境内でイエス様が教えられたということで、今朝のこのマルコ12章もその部分をなしています。水曜日はベタニアで香油を注がれたという大事件が起こりました。木曜日は最後の晩餐、ユダヤ人の感覚から言うと木曜日の日没の後はもう金曜日なわけですけど、私たちの感覚で言うと最後の晩餐、その後のゲッセマネの祈りというのが木曜の夜に続きました。そして金曜日にイエス様は十字架にかけられ、受難だったわけですけども、これを英語ではグッドフライデーということで、良い金曜日、日本語では聖金曜日と言いますけれども、人間の罪が帳消しにされた金曜日ということでグッドフライデーと言っているようです。土曜日はイエス様は墓の中にいらっしゃって、日曜日には復活を遂げられました。これが最後の1週間です。戻りまして、火曜日の出来事を私たちはこう振り返っていきます。11章の27節を見ますと、祭司長、立法学者、長老たちがやってきていたということが分かります。そういう偉い方々を前にしてイエス様は12章1節から例え話を語られました。それがブドウ園の例えという有名な話です。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を受け取るためにしもべを農夫たちのところへ送った。このように、例え話は始まります。農夫たちが一生懸命汗水流して、ブドウ園で働き続けていたわけです。実際にそのブドウ園は主人が作ったもの、主人の所有のブドウ園でした。しかし毎年秋、ブドウの収穫の時期になると、農夫たちにはムラムラっとした考えがよぎったわけです。頑張ったのは自分たちではないか、収穫は本当であれば私たちが山分けできるはずだ、そんなふうに農夫たちは思ったわけです。なぜかというと、主人は汗を流していない、頑張ったのは自分たちだ、そういうふうに思ったわけです。しかしこれを主人の側から見ると全くのデタラメでした。ブドウ園も収穫も本来であれば自分のものである。取れたブドウは汗を流した農夫たちと山分けすればいい。それで収穫の時期を迎えるごとにしもべを使わした。それが主人の立場です。しかしそれを見た農夫たちはしもべを捕まえて袋叩きにし、 何も持たせないで追い返した。また主人は別の他のしもべを使わしましたけれども、農夫たちはその人の頭を殴り侮辱したとあります。さらに使わされたしもべを農夫たちはついに殺してしまった。でこのようなことが毎回起こったと分かります。つまり農夫たちは主人と良い関係を作ろうなんということは考えていなかったわけです。自分たちが手にしたブドウをいかにして主人の魔の手から守り自分たちの懐に入れようか、そんなことで頭がいっぱいでした。現代でももし、お店を開いている方々がお客さんに物を売る他方で仕入れ先にお金を払わなかったら同じような状況になります。仕入れ先、問屋さんが売ってくれたからその商品が手元にあるわけで、それに対して代金を自分が払わないということであれば、売り主、売り手に対しての誠実はなくなってしまうわけです。イエス様の語られたブドウ園の物語ですけれども、最後には人生の総決算をしなければならない、そういう時が来るわけです。でそれはご主人様が愛する息子を、跡継ぎをしもべの代わりに、しもべの後に使わした時に、その人生の総決算が起こったわけです。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って最後に息子を送った。農夫たちは話し合った。これは跡取りだ、さあ殺してしまおう、そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子を捕まえて殺し、ブドウ園の外に放り出してしまった。さてこのブドウ園の主人はどうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。主人は限りない忍耐を尽くして毎年毎年収穫の時期にしもべを送り続けました。今回こそは分かってもらえるだろう、そういう期待を込めて送り続けました。一人目は袋叩きにされ、二人目が殴られ、そういう時点でもうしもべを送るのをやめるという決断もできたはずです。しかし主人はへこたれずに毎年しもべを送り続け、ついには自分の愛する息子をも派遣した。息子を送れば分かってもらえるに違いない。それが神様の人間に対する愛なのだと分かります。しかしその全てが裏目に出て、ついに息子さえも殺害されてしまう。忍耐強いご主人もついには人生の総決算をしなければならないということで、農夫を皆殺しにしてしまう。そしてブドウ園を他の人に与えてしまうわけです。農夫たちは自分たちがついに最後は死刑執行に遭うわけです。この世の中で悪事例を用いることができれば、人を欺き、また暴力を用いることができれば、他人の忍耐を逆手に取ってうまいことをやることができます。たくさんの収穫を手にすることもできます。自分では頑張らずに他人に頑張らせて、嘘ついて騙して、横取りすることができます。しかしそれをすべてご存知な神がいらっしゃる。その神は一人一人に人生の総決算を最後に迫るのだということがわかります。総決算の前に救い主に すがる者はそれまでしもべを殺してきた人物であったとしても、しもべを袋叩きにしてきた人物であったとしても、その罪が許され救われると聖書は私たちに教えています。救われるばかりか、その人がその後イエス様のために損をした、犠牲を払ったことに対しての報いまでもらえるようになると聖書は語っています。さて、ここでこの物語全体を振り返ってみたいと思います。農夫たちがこのように人生を誤ったのは、一つの単純な事実を見過ごしていたからに他なりません。その事実というのは、主人からブドウ園を借りているのは自分たちだという事実です。ブドウ園を作ったのはご主人様、柿を巡らし絞り場を掘り見張り蔵を建てたのもご主人様だったわけです。自分たちはそのブドウ園を借りてブドウを栽培しているに過ぎない、そういう自分の立場を見誤ってしまったというのが、この農夫たちの不幸の発端、始まりだったのです。そして財産の欲しさに目がくらんで、しもべたち、そして息子をも殴ったり殺したりしてしまった。実は私たち現代のクリスチャンも同じような失敗を犯してしまうことが多々あります。頭では分かっているんですけれども、それが心にまで届いていないことがあります。自分の人生を神様からお借りしているということがなかなか受け入れられないからです。現代人はの多くは、自分の祖先が猿であると思っています。自分たちは財産を、今持っている財産を親から譲り受けた、神様からもらったのではなくて親からもらった、頑張って学校に通い宿題を仕上げて卒業したのは自分の力、また親の助けの力だ、朝早く起きて仕事に行って職場で嫌な思いを乗り越えて月給をもらったのは自分の力だ、自分は頭が良い、賢い、顔が可愛いから良い結婚相手に恵まれたんだ、イエス様に愛されて罪許されたのは自分が人と違うからだ、そういうプライドを私も含め心のどこかで持ってしまうものです。それによって宇宙のすべてを絶対主、命の与え主が作ってくださったということを見落としてしまう、自分の人生が、自分の財産が、自分の時間が、そして自分の命が神様から来ているということを見過ごしてしまう、人生が借り物であるということを見過ごしてしまうのです。そして聖書を読んだときに、イエス様っていうのは道徳的に優れた先生だから、優れた部分だけ学ぼうと思ってしまうのが現代人の差がだと思います。その結果、自分で踏ん張って自分で自分の家族を守る、そういう自分の力というのに重きを置く毎日を過ごしてしまう。そんな風になってくると、このブドウ園で皆殺しにされるべき農夫たちとその前提に関してはあまり違いがなくなってしまう。彼らは自分たちがブドウ園を借りているということを何とかして否定しようとした。現代人である我々も自分の人生を神様から借りているということを何とかして否定して、自分の力で将来を切り開いていこうと思ってしまう。しかし、もし私たちが あ、自分の人生神様が貸してくれたものだ、命は図書館で本を借りるようにいずれ神様に返さなければいけない、それに真剣に向き合ってその事実を受け入れるのであれば、私たちは神様からますます愛されて、先々週来られたウィー先生のように立派な証人になるに違いありません。頭でっかちから離れて神様への信頼を厚くすることができるようになります。このような現象というのは特に日本に限ってお話しますと、戦後の教育制度と無関係ではないんじゃないかと私は勝手に思っています。私たちは当然ながら敗戦国です。で、戦後日本の教育について改革を行ったのは戦勝国の軍人たちでした。戦勝国が敗戦国をいじるという時には当然ながら敗戦国の牙を抜いて二度と歯向かえないようにさせるというのが定石、当然の行いであると思います。で、それが日本にも起こっただろうと思います。当時の軍人たちが、外国から来た軍人たちが恐れたのは何だったのか。戦後に、私たちの国では教科書を墨で塗りましたけども、どういうふうに塗ったかというと、例えば進め進め兵隊進め、そういうのをこう墨で塗って、そういうのがない教科書を子供に読ませた。小学生とか女学生が竹槍を持って自分たちに歯向かってくるというのをあたかも恐れたかのように軍人たちは振る舞いました。そういうのがあるから軍国主義良くないんだという触れ込みでした。でも実際にあの体の大きな軍人たちが日本の小学生を恐れたのか女学生を恐れたのかというと、ちょっとそれは話になりません。実際に恐れたのは世界最先端の戦闘機を作ったエリート、また先週もお話ししたような最先端の戦法で、大国の最新の軍艦をやっつけた、そういう戦法、つまりアジア人の知性を恐れたというのが正解じゃないかと思います。つまり戦後の教育改革っていうのは賢い人を生み出さない教育にしようというのが彼らの目論見だったのではないかと思います。それで世界最高クラスの教育環境を誇っていた旧制高校というのは戦後まもなく廃止されました。そしてそれまで専門学校であった学校を大学に格上げするということをしました。ランクをレベルを下げたわけです。大学と言いながら実は中身専門学校というものを専門大学にしたと、高校を潰したと。旧制高校も廃止、中学も廃止して、男子校女子校そういうのも廃止して、男女共学にして、漢字の制限、漢字を2000字ぐらいまでに制限して、深く考えられないようにする。そして極端なまでの平等主義によってリーダーの出現を抑える。そんなことをしてしまったんだと思います。日本の受験戦争というのが悪い戦後ずっと言われてましたけども、どうしてそれが暗記教育なのか、暗記ばっかりで良くないと言ってますけども、実際はそれは考える教育を外国の人が来て潰してしまったから残ったのが暗記教育なんじゃないかと思います。つまり世界のリーダーになるような人材に対して日本の教育というのはどちらかというと労働者向けの教育をエリートに対してもしてきたということです。今の総理大臣がその典型ではないかと思っています。そのような形で物を考えるのが不得意な社会のリーダーをたくさん私たちの社会は生み出してきてしまったのではないか。 それによって私たち教会、教会のリーダー、そして学校のリーダー、口ではグローバル社会が到来したみんな言いますけれども、実際にそれに対応した生き方をするというのはとても難しいことです。グローバル社会と口では言いながらも、正しい生き方はこれしかないとか、正しい信仰はこれしかないと、こう道を狭めることで自分たちを生かそうというような立法主義的な考えからなかなか脱皮できてないんじゃないか。私たちあまりにも考える力が乏しいので、その結果学校や教会がつまらなくなってしまっているのではないか。それが戦後の教育改革と無関係ではないと考えました。聖書を読むであれば、人間関係をいかにして回復していくのかとか、お金はどうやって使ったらいいのかとか、夫婦関係はどんなふうに積み上げていくのか、家庭はどうやって築いていくのか、子育てはどうしたらいいのか、いろんな知恵がこの聖書の中に詰まっているんですけれども、それを教会が一つ一つ教えるということがなかなかできていません。パウロの書簡を丁寧に読んでいきましょうとか、難しい神学書を読みましょうとかっていうのが主流になってしまって、もっと実際目の前で起こっていることにどう対処したらいいのか、学ぶ機会、学ぶ教材が乏しいわけです。なぜかというと、自分たちで考える力が牧師の側に乏しいからだと僕は思っています。視野の狭い神学校での教育を受けて、それを乗り越える力が、考える力が牧師の側に、また教会の役員の側に、長老の側に乏しいからではないかと思っています。私たちは自分たちの子供に、孫に、自分の頭で考える力をぜひ身につけさせたいと誰もが願っていると思います。よくよく考えると、猿がこんなに高度な神様との交わりもできるような人間に、進化によって本当に成長するのか、変わっていくのか、疑問を差し挟むような思考能力を子どもたちには身につけてほしいと思います。なんかこう、何年も何万年も経つと、じゃあ猫が犬になったりとかするのか、進化論はあくまでも仮説です。そして聖書は創造論を説いています。自分の人生や肉体や時間がどこから来るのか、誰がそれを私たちに貸し与えているのか、そういうことに対して目が開かれた子どもたちを育てたいと思っています。竹槍を持った小学生が怖い、そんなふうな触れ込みで進められた戦後の教育改革で、失ったものを私たちは自分たちの力で取り戻していきたいと思っています。2000年前に死や凶作に陥ったユダヤ人のエリートたちは、差し迫った神の時を見分けることができませんでした。自分たちに与えられたメシア、救い主を自分たちの力で殺してしまいました。そして自分たちも救いに預かれない、皆殺しになるというふうになったわけです。しかし神様は、その死や凶作エリートたちがぶっ殺してしまった一人子イエスを、教会の礎、隅の親石に据えられたのです。 今私たちの教会、学校、政治のリーダーだたちがもし同じように死や凶作に陥っているとしたら、その中で袋叩きにされる人物、その中で捨てられた人物を、もしかしたら神様は世界のリーダーとして用いられるかもしれません。21世紀の真のリーダー、それは自分たちの人生が神様から貸し与えられているということを受け入れ、与え主である神様のご栄光のために生きると決心をした人たち、それが21世紀の真のリーダーたちです。人間の賢さ、人間の知恵、そういうものは神様からご覧になると愚かに過ぎないことが神様の働きによって次々と証明されていくのです。祈ります。天の父なる神様、あなたの御前に懺悔いたします。自分たちは賢い、自分たちの努力で、自分たちの知恵で自分たちの人生を切り開いていける、そんなふうに錯覚に陥った私たちをどうぞ捉え引き上げてください。すべてはあなたが作られた、すべてはあなたが貸し与えてくださったものと分かるように私たちに悟りを与えてください。どうか自分たちの子供たち、孫たちには自分の頭で考え、世の中の嘘を見破り、永遠の真理であるイエス様に出会い、目を開かれて、この世界を神様の視点から理解することができるように、21世紀の真のリーダーとして育っていくことができるように、どうぞ私たちの子供たち、孫たち、教会学校に来る子どもたち、どうぞ祝福してください。主を恐れることは知識の始め、そのように箴言が記した通りに、私たちにどうぞあなたからの真の知識、真の知恵を授けてください。私たちがの目が開かれることで、ますます私たちが隣人に仕えるものとなり、隣人を愛するものとなり、この世界にあなたの祝福をもたらす祭司としての働きができるように、一人一人を顧みてください。私たちの至らないところ、不要なプライドを砕き許し、あなたに立ち返るとき、再び私たちを用いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。